レイニー先生の今日から役立つ英会話。 Hey, what's up? Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. My name is Rainy and I'm your host. 皆さんこんにちは。今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます。早速お声からご紹介していきましょう。ニックネームポップコーンさん、いつも楽しく聞いています。第42回だけが Amazon Music アプリで再生されないのですが、何か原因がありますでしょうか、というお声をいただきました。ありがとうございます。これ今、回復しているそうですので、こちらぜひ、確認してみてください。こういった確認の、ね、お声も大切ですよね。 Thank you so much、じゃあタカさん、ニックネームタカさん、最高に楽しい番組です。継続して聞かせていただきます。 Wow, Thank you so much。 最高に楽しい。 Wow, Thank you、次、あやちむさん、会話に使えるフレーズが聞けるのが楽しい、と言っていただいています。そう、もうなんて言ったって今日から役立つ英会話ですからね。役立たないとね、役立たないものはご紹介しないですし、私が信じているものだけをお伝えしているっていう部分で、だからもう会話に使えるし、自身の中で納得したものだけをお伝えしているから、まあ、楽しいエピソードとともにお届けできていたら嬉しいなと思います。 Alright, じゃあ今日のトピックに行きましょう。今日はですね、これ知っておくといいですよ。意外と知らない間違ったカタカナ英語というものを取り上げてみました。もう当たり前に日本語では使っているカタカナの言葉、あ、これきっと英語でもこのままなんだろうなと思うものが、実は英語ではニュアンスが違ったりとか、もう全く通じなかったりとか、あと発音がちょっと違うだけで全然違う意味になってしまう、などなど面白いものをピックアップしていったので、どんどんじゃがじゃが紹介していきたいと思います。一番最初に紹介したいのは、じゃあスタイルでいこうかな。スタイルいいねという言葉聞きますよね。もうスタイルって英語でもスタイルという英語はあります。まあ、ボディラインが綺麗な人とか、シェイプアップされた方ですよね、のことをスタイルいいねと言ったりしますけれども、これを英語で You have good style というと、これは体のことを言っているわけではなくて、あなたの服のセンスがいいですねというふうな褒め言葉になるんです。まあ、褒め言葉には変わりないんですけれども、ニュアンスが違ってきてしまうので、ここしっかり覚えてください。同じ意味で、スタイルいいよねを英語で言いたければ、You have a good figure になるんですよね。もしくは、You are in shape という言い方もできます。そうそうそう。figure というと、フィギュアと一緒ですよね。人や物の形を表すんですよね。そう、だから、You have a great figure とか、You are in shape とか、これらを使えばいいと思うので、まずはスタイルです。はい、じゃあ次、ハイテンション。レイニー先生結構ハイテンションでね、番組をお届けしていますけれども、このハイテンション、英語でもハイとテンションはあります。確かに、ただ日本で言うハイテンションって言ったら、まあ、フーフーイエイエイみたいなことを言うじゃないですか。英語では違うんですよ。テンションって緊張という意味があるので、ハイのテンションだとめちゃくちゃ緊張した状態だから、もうフーフーとはほど遠い、うーガクガクブルブルブルっていう状態なので、She is high tension と言ってしまうと、彼女めちゃくちゃ緊張しているよということで、違う風に取られてしまう真逆の状態ですよね。では、じゃあフーフーの方のハイテンションは英語でどういう言い方が最も近いかというと、ハイパーという言葉がありますね。あとはエキサイテッドもそうですけれども、She is hyper というと、日本語でいうこのハイテンションに最も近いのではないかなと思います。ちょっとこれ余談なんですけれども、一説によると、なぜ日本でハイテンションが気分が上がっているというふうに理解されるようになったかっていうと、由来はギターにあると言われているそうなんですね。ギターの弦をピンと張ることも、こう緊張状態の意味からこうテンションというわけですよね。でライブなどでボーカルがギタリストとかに向かってテンション上げてこうぜと呼びかけた言葉を、観客たちが自分たちに向かって言っていると勘違いして、テンション上げていこうぜイコール盛り上がっていこうぜだと思い込んでしまったことが始まりと言われているそうです。 OK, let's move on。 次はですね、私よく日本語でも、あ、この辺ブラッシュアップしてとか、ここら辺をちょっとブラッシュアップしていきたいと思うんですけど、ブラッシュアップ、ブラッシュアップっていう横文字、カタカナをすごく使うんですよね。で、英語でブラッシュアップと言った場合には、実はですね、錆びついたものとか忘れかけたスキルなど磨く、 こう物理的に磨くという意味になってしまうので、あの日本語でいう、 こう洗練させるとか向上させるという意味には結びつかず、あの英語で日本語で言うブラッシュアップを言いたければ refine という単語があります。これらの資料をブラッシュアップしたいですね。 We need to refine these materials のように使えます。そうそう、なんか Okay, let's brush up this material とか言っちゃいそうですけれどもね。そしたらなんかもう髪を磨いちゃうわけですよ。磨けないっていうのね。はい、じゃあ次はオープンカーって、皆さんこれ和製英語ってご存知でしたか？海外旅行に行ってもうね、気分も上がっていたらオープンカーレンタルしたいじゃないですか。レンタカーでオープンカー please って言ったら、えドアが開いたままの車みたいな捉え方になっちゃうので気をつけてください。オープンカーは英語で convertible。 あーちょっと発音難しいですね。 convertible car となります。 convertible は変えられるとか改造できるというような意味がありますので、まあオープンカーという意味ですね。で次がビッグマウス。ビッグマウスといったら日本語の意味は大口を叩いたり、まあホラーを吹く人のことを言ったりしますよね。まあビッグもマウスももちろん英語です。でもこれを日本語と同じ意味で Oh, he's a big mouth と言ってしまうとちょっと意味が違います。で He's a big mouth ってそもそも使い方としては間違っていて、正しい英語での使い方は He has a big mouth、 要は Have a big mouth という使い方をするんですけれども、この Have a big mouth は実はおしゃべりとか口が軽い人のことを言うので、まあ大口叩いたりホラーを吹くとはちょっと意味が違うのでニュアンスが変わってきてしまうので気をつけてください。彼女は口が軽いから私は何も伝えない。She has a big mouth, so I won't tell her anything. She has a big mouth, so I won't tell her anything. となります。あとはですね、お子様をお持ちの方にはこれは海外旅行でとても役に立つのではないかと思うんですけれども、あのベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシート、これらはまるで英語かのように思うんですけれども、全然違う単語なんですよ、英語では。まず、まあ、ベビーベッドをホテルの時に用意しますかって聞かれることはありますよね。その時にベビーベッド、please、まあ、通じるんじゃないかなとは思うんですが、正しくはクリブという全く結びつかない単語になるんですね。貝場桶とかちっぽけな家とかそういう意味があるんですけど、クリブと言います。だからベビーベッド用意してくださいと言いたければ、Can I have one crib? というふうにも言えます。それからベビーカーで、ベイビーカーで通じそうですが、これは和製英語、アメリカ英語だとストローラーと言って、イギリス英語だとバギーと言ったりもしますね。はい、だからここにベビーカーを置いておいてもいいですか。 May I leave the stroller here と言えます。それからチャイルドシート、そのままじゃないですかね、 child seat。 これはチャイルドの部分をカーに変えてカーシートあまり変わらないか、 child safety seat というので、まあでもそうですね、 child seat というよりかはカーシートという方があのネイティブの方には通じやすいので、あのこれもレンタカーにつけたいときにカーシートって例えばホームページに出てても何のことかわからないかもしれないじゃないですか。これはチャイルドシートのことですよということで覚えておいてください。さあじゃあここからはカタカナでは同じだけれども実際英語の発音をすると違うものというものをいくつかご紹介していきます。発音を間違えるとちょっと恥ずかしいよというようなものたちですね。例えばカタカナで C と出たとします。こう C ね、まあ、C で思いつくのはどうでしょうかね。こう見るとか、あとは彼女とか海と言ったりしますよね。それぞれ発音の使い分け皆さんできますか。まず見る方は see ABC の C と一緒、 I see her、 彼女を見るね、見かける、 I see。 でこの see と同じ発音なのが海、 see です。いいですか、 see。 なんかカタカナの巣に小さい E をつけるイメージ、 see。 じゃあ次、彼女はいいですか、静かにの、 she she. Sea と she. Sea と she. はい、海は sea. 見るは sea. 彼女は she ですよ。ややこしいですからね。ぜひぜひ使い分けてみてください。では、彼女が海を見かけたと言いたければ、これ即興で作った日本語ならめちゃくちゃなんですけど、She sees the sea になります。おお、She sees the sea。She sees the sea。はい、She sees the sea。はい、She sees the sea。 そう、2個目と3個目の C は同じ発音です。さあさあさあ、プレゼント、プレゼントというと、まあ、主には皆さんギフトの方を思い浮かべますかね、贈り物の方で。じゃあこの贈り物の方のプレゼントって実際どう発音するかご存知ですか？プレゼントだと思いますか、それともプレゼントだと思いますか？もしかするとプレゼントかと思われたそこのあなた、 L にしてしまうとプレゼントは楽しいとか喜ばしいという意味で、名詞ではないんですよね。だからギフトの方の贈り物のプレゼントと言いたければ R のプレゼント、プレゼントになります。彼女にプレゼントをあげて彼女はとても喜んだ。 I gave her a present and she was so pleasant。 L と R の発音の違いはしっかりと押さえておきたいところですよね。L と R の発音が違うだけで、やっぱりちょっと間違えたら恥ずかしいような状況は起こりうるし、意味が違って捉えられちゃうので気をつけましょう。ということで L と R の発音は、まあ、深いですよね。だけどあのコツさえつかめばという部分もありますので、 L と R の発音にお悩みの方、レイニー先生のこのポッドキャスト番組の第7回目のエピソードをお聞きください。ここで L と R の発音の違いをもうとにかく徹底的に説明していますので、あのお聞きいただいたらコツがつかめると思いますよ。でやっぱり L と R が多いんですよ。で気をつけなきゃいけないのがフリーですよね。フリーというと、まあ、自由なわけですけれども、あの自由という方のフリーは R か L どちらか分かりますか？フリーOr flee。 flee と間違えて言ってしまうと皆さんのみと言ってますからね。違う違う、自由と言いたければ free are です。意外と掘り下げてみるとこんなに違ったんだっていうのが分かるだけでも大きいですよね。それからまあもうやっぱり L と R になるんですけれども、 play、 プレイをプレイする、まあ、遊ぶという意味ですよね。でそちらの play は play か pray かどちらか分かりますか？まあでもこれはよく見かけるから L ってお分かりの方も多いと思います。確かに play です。play が遊ぶです。じゃあ pray という単語の英語には存在します。これは祈るという意味なんですよね。だけど L と R がやっぱりこんがらがっちゃう時があるんですよ。とっさに喋ろうとした時に子供と遊びたくて Let's pray と言ってしまうと一緒に祈ろうと言ってきて何よだみたいになるので、ここは気をつけたいところです。いいですか、遊ぶは play、 祈るは pray。 言ってみましょうか。はい、 play、 はい、 pray、 はい、 very very good。 あとは fly の発音ですね。 fly、 まあ fly というとどうだろうな、飛ぶとか揚げ物ですよね。そうで、飛ぶと揚げ物、揚げるの方は両方とも L と R で発音が違うんですよ。これをまたややこしいから間違えるととんでもないことになっちゃって、飛ぶは fly の L で、揚げるは fry R なんですけれども、この飛ぶの方の fly にはもう一つハエという意味もあるんですね。だからまあ、フライドポテトのことを英語で French fries と言ったりするんですけれども、間違えて French flies と言っちゃうとフランスのハエという意味になるのでなんだかちょっとあの贅沢なハエですけれども、あのフランスのハエじゃないですよ。 French fries ですからね。ここも、飛ぶとハエが同じだって覚えると分かりやすいのかな。 Fly fly fly、 はい、揚げる方 fry fry fry、 はい、 で覚えましょう。じゃあ次最後ですね。次はブラシ。こうね、ブラシというと髪を解くブラシもそうだし、髪を解くブラシもこう動詞でこう磨くっていう方もブラシ、ブラシという R の発音なんですよね。だけれど、私もちょっと最初こんがらがってたのが、こう頬紅あるじゃないですか、頬紅。で、頬紅も塗るのはこう筆でブラシだから、こうブラシブラシだと思ってたんですよ、こんま。だけどよく考えると、こうほっぺを磨くって言ってて違うなと思っていて、実はこう頬紅のことは L の blush と使うんですね、 blush。 で、他にもこの blush には赤面するという意味がありますので、この brush と blush両方とも違う意味があるということも頭に入れてください。さあ、じゃあ今日はこの辺ですね。意外と知らない間違ったカタカナ英語をお届けしていきましたが、いかがでしたでしょうか。間違って覚えてたみたいなのがあって、今日気づきがあったら嬉しいなと思いますが、早速実践してみてください。それから L と R の発音の違いなんかは、もうとにかく口が慣れるまでいっぱい練習してほしいので、私と一緒に練習をしてくださいね。 Alright, so that's itThank you so much for coming by. Thank you so much for listening. My name is Rainy, and I will see you next Friday. 皆さん、今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます。皆様とはまた来週の金曜日にお会いしましょう。 So till then, bye!配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストで登録やフォローをお願いします。私がリーダーを務めるイングリッシュパートナーズについてですが、イングリッシュパートナーズとは、教育からエンターテイメントまで、英語に関わる面白いことなら何でもやってしまおうという女性たちが集まったグループなんです。イングリッシュパートナーズでは、実は英会話スクールなどもやっています。私たちと楽しく英語を身につけたいという生徒さんを随時募集中。オンライン英会話レッスンもやっていますよ。詳しくは番組概要欄にあるリンクからご覧ください。無料体験レッスンもやっていますので、ポッドキャストを聞いたよと一言添えてお申し込みくださいね。そしてアプリレイニー先生の動画で簡単英会話がアップストアより配信中。声優気分で英会話を学習できる動画学習アプリです。最後にイングリッシュパートナーズのメンバーが出演している1分で見る英語辞書動画あれこれイングリッシュ。こちらはインスタグラム、ツイッター、フェイスブック、そして YouTube で毎日配信していますので、チェックしてくださいね。もちろん私も出てますよ。